はようございます。今日もこのように共に礼拝できる恵みを心から感謝しています。一言お祈りをいたします。天の地なる神様、皆をあがめます。今日私たちが共に集まって礼拝できることを心から感謝いたします。この場に今日も集まれない方々、やむを得ず今日お休みされる方々もおられますが、あるいはインターネットを通して参加されている方々もいますが、どうぞ私たちを一つにしてくださって、神様の御前に出てあなたを心から礼拝できるようにこの時を祝福してください。神様の御言葉に心を傾け、神様が何を願っておられるかをさらに知ることができるように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今週はエズラ記で、来週はネヘミヤ記からメッセージをさせていただきたいと思います。でエズラ記とネヘミヤ記、ちょっと聖書のどこにあるのかって探しちゃうようなところもあるかもしれませんけれども、イスラエルの民がバビロン捕囚から帰ってきてからしばらく経った、そういう時代の記録です。ですから旧約聖書で言えば、先日はエステル記からお話をしましたが、時代としてはかなり後、最後の方になるということが言えると思います。エズラ記の前半はエズラとは直接関係がありません。さまざまな困難を乗り越えて、神様主の神殿が再建されたその様子の記録です。で後半、神殿が再建された後しばらく経ってからエルサレムを訪れたエズラが目にしたイスラエルの民の苦しい状態、復興が進んでいない状況、そしてエズラの下で神様の民がどうやって回復していったのか、そのことが記録されています。でエズラという人ですが、ペルシャ帝国から使わされた役人、ユダヤ人で役人ですけれども、同時に、祭司、律法の学者だったということです。エズラはペルシャ王の、信任状、ペルシャ王がの手紙を持って、派遣されました。イスラエルの国と町を立て直すためにいろんなところから、支援をしてもらう、助けてもらう、そのための事務的な仕事に追われて、どうも数ヶ月の間は忙しく走り回っていたようです。仕事が一段落したエズラがようやくエルサレムで落ち着いた時、彼のもとに伝えられたのが、衝撃的なニュース、彼にとってはあまりにも重いニュースでした。そのことが9章に書いていますので、まず9章1節2節をご覧いただきたいと思います。これらのことが終わった後、指導者たちが私のところに近づいてきて次のように言った。イスラエルの民、祭司、レビ人はカナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、エブス人、アンモン人、モアブ人、エジプト人、アモリ人など異国の忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく、かえって彼らも息子たちもこれらの国々の娘を妻にし、聖なる種族がもろもろの地の民と混じり合ってしまいました。しかも指導者たち、代表者たちがこの不審の罪の張本人なのです。この時エズラに知らせを言いに来たのは、第一陣で帰ってきた人たち、そしてその子孫ということです。でバビロンからエルサレムに人々が帰ってきてから実はもう数十年時間が過ぎていました。でその間にこの1節2節に書いているようなことが起こってしまったということです。エルサレムに帰ってきたユダヤ人たちは数も多くはありません。現実的な問題として、ユダヤ人の男性が現地の女性と結婚するケースが、相次いだのだろうと想像できます。最初の頃はしょうがないこと、やむを得ないことと考えられていたのでしょうが、それは力強い 真実な信仰生活とは程遠いものでした。妥協と敗北が繰り返されていたことを彼らも承知していたはずです。しかしもうどうにもならない、この状況から抜け出せない。そのまま事態はますます悪くなっていきました。まあ、私たちもなかなか一度、信仰的に落ち込んだりするとなかなか抜け出すことは難しいと思います。そんな時にエズラがやってきたことを知ったある人たちが何とかしないといけないという思いでエズラに報告をしたのだということです。さて3節から、見ていただきたいと思いますが、この報告を受けたエズラは衝撃のあまり座り込んでしまいました。衣と上着を引き裂き、髪の毛をとひげを引き抜き、呆然として座り込んだと書いています。まあ、これは当時の激しい悲しみと痛みを表す、まあ、身体的と言いますかね、体で表す表現です。このエズラの姿がエルサレムの人たちの間に知られることになり衝撃を与えたと思います。ペルシャから来た偉い役人がなんか、着物を引き裂いて、呆然と座り込んでるぞ、すごく目立ったと思うんですね。エズラをこれほどまで打ちのめしてしまったイスラエルの人々の罪、それは何かというと、まあ、先ほど読んだ1節2節に書いていることです。イスラエルの人々の多くが異邦の民と、まあ、結婚関係を結んで深く関わっていたことです。まあ、これはイスラエルの人々が約束の地に入るときに厳しく警告されて禁じられていたことでした。出エジプト記の34章15節16節、出エジプト記34章15節16節をお読みします。あなたはその地の住民と契約を結ばないようにせよ。彼らが自分たちの神々と淫行をし、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招く。あなたはその生贄を食べるようになる。あなたがその娘たちをあなたの息子たちの妻とするなら、その娘たちは自分たちの神々と淫行を行い、あなたの息子たちに自分たちの神々と淫行を行わせるようになる。9章1節に書かれているさまざまな民族はエジプト、出エジプト記に書いているのとほぼ同じです。イスラエルの人々は外国の民、特にここに書いているような民との結婚、まあ、契約関係を固く禁じられていました。なぜこれほどまで厳しく禁じられていたのでしょうか。なぜそれが大きな罪なのでしょうか。それが今問われているわけです。まあ、私たちから見れば民族的に純粋であるということがそんなに大事なことなんだろうかと思いますが、神様がこれらの異邦の民との関係を禁じられたのは、そういう狭い民族主義とかですね、人種差別的な意味では実はありません。実際に聖書の中にはイスラエルの人々と外国の人たちが結婚するという例があります。あのモーセはミディアンの地に逃れていたときに、ミディアンの地に住んでいた、女性と結婚しました。ルツ記にはモアブ人ルツがイスラエル人のボアズと結婚したと書かれていて、その子孫からダビデ王が生まれています。神様はイスラエルの人種的な純潔にこだわっておられるのではないということは分かります。しかしもっと大切なこと、それは信仰が純潔であるということです。イスラエルの人々は聖なる国民、まあ、聖なると言ってもですね、これも何の罪を犯さないとかそういう意味ではなくって、神様から特別に選ばれたという意味です。聖なる国民、種族として選ばれて、誠の神様と契約を結び、特別な立場が与えられていました。そしてそれがイスラエルの人々だけの祝福ではなく、私たち全人類の祝福につながるものだったということです。ここで私たちが思い出すべき御言葉があります。創世記の12章3節、創世記12章3節ですが、その後半をお読みします。 地のすべての部族はあなたによって祝福される。地のすべての部族はあなたによって祝福される、まあ、これはアブラハムに与えられた言葉です。アブラハムの子孫として主イエス・キリストがお生まれになって私たちの罪をあがなってくださる、そのことを意味しています。同じようにイザヤ42章6節にはあなた方を国々の光とすると書かれています。つまりイスラエルの人々の特別な立場とは、彼ら自身が何か祝福を受けるということだけでなく、私たち全人類の救いと祝福に関わっているという、まあ、それが聖書のメッセージです。そんなイスラエルの人々がここに列挙されているような異邦の民の女性を妻に迎えたらどうなってしまうのだろうかということです。自分自身は純粋に信仰を守っているつもりでも、間違いなくそのお母さんの影響が子供へと行き、純粋な信仰からは離れていきます。やがて信仰が混じり合って本当の信仰が失われていく、まあ、このことはもうバビロン捕囚になる前から神様が預言者を通して何度も何度も警告してきたことでした。例えばホセア書1章9節にはこんな言葉があります。神様はもはや私の民ではない、偶像礼拝そして、外国のそういう人たちとの関わりを続けるイスラエルの民にもはや私の民ではないと神様は言われるほどでした。人間の弱さを知っている神様はこれら異邦の民と縁を結ぶことがないように、そして深い、何より一番深い結びつきは結婚です。ですから結婚関係を結ばないようにと警告されていたわけです。聖なる国民、神の民としての自覚が彼らにあったのか、自覚はあったとしてもそれがどれほど尊い大切なものであるかを理解していたのか、それが問われているということです。さて私たちもキリスト者、クリスチャンとしての自覚、神様の子供としての身分が与えられていることの大切さ、尊さをどれほど理解しているかが問われています。これは決して私たちが何か人より偉いとかそういう特権的だとかそういう意味ではなく、今お話ししたように私たちもが神の子、キリスト者であるとは、私たちが受けた祝福が家族に、そしてさらに多くの人々に広がっていくということです。そのためには何よりも私たち自身の信仰が純粋であるということが求められているということです。信仰生活、あるいは普段の生活で問題を感じるとき、ああ自分が弱ってるなと感じるとき、私たちが主イエス様の尊い血潮で救われたこと、神様の子供とされているということの自覚が問われているように思います。エルサレムに戻ってきた人々、まあ、最初は確かに結婚相手がいなかったという現実があったかもしれません。あるいは帰ってきたばっかりの人々、もう財産も何もない中で、もともとそこに住んでいる人々の豊かさが魅力的だったのかもしれません。どちらにしても最初は軽い気持ちで始めたこと、それが民全体に広がり、もはやイスラエルの民が主の民と言えないような状態に陥ってしまった、まさに主の民の存亡の危機にあったということです。しかも祭司レビ人や指導者たちが率先してこのことをしていた、罪の張本人だったと書かれています。このような状況をエズラは目の当たりにしたということです。2番目の点に入っていきます。このようにバビロンからエルサレムへ帰った人々が苦しんでいる、国づくりが進まない、まあ、エズラはそのことを知っていますが、外にいると本当の理由がわからなかったんですね。なかなか国づくりが進まない、神殿がなかなか建たない、その理由は周りのいろんな民族から攻撃を受けて、そして人々は貧しさに苦しんでいる、そうではないかとエズラは考えていました。ですからエズラはまずですね、ペルシア王に頼んで、いろんな周りのいろんな人たちから お金や物の支援を受けられるようにと走り回っていたんですね。でも彼は気づきました。本当の原因はそうではない。イスラエルの人々が自分たちが聖なる国民、神様の民であるという自覚を失ってしまった。一番大切にするべきこと、誠の神様を信頼して生きることを見失っていた。そのことが問題だとエズラは気づかされたわけです。エズラは呆然として夕方の祈りの時間まで座り込んだままでした。すると、9章の4節、5節です。そこに人々が集まってきました。4節にはこう書かれています。捕囚から帰ってきた人々の不審の罪のことで、イスラエルの神の言葉を恐れかしこむ者は皆私のところに集まってきた。人々の不信仰、罪を悲しんでいたのはもちろんエズラだけではありませんでした。まあ、ただ人々が集まるきっかけがなかったんですね。でもエズラがそうやって祈っているところに、神様の言葉を恐れる人たちが次々と集まってきました。まあ、そんな人たちに励まされてエズラは祈ったわけですが、それが9章6節から15節の祈りです。どんな祈りだったのでしょうか。目を通しながら聞いていただければと思いますが、第一にそれは徹底した減り下りと悔い改めから始まったということです。6節ですね。私の神よ、私は恥じています。私の神よ、私はあなたに向かって顔を上げることを恥ずかしく思います。私たちは罪を悔い改めますと言いながらも、まあ、これはもう私自身もそうですが、意外と当たり前のように堂々と祈ってないだろうかってここを読むと気づかされるんですね。もちろん今私たちはイエス様によって罪が許され恵みを経験しています。まあ、よく言われることですが、それをいつも感謝することは大事なことなんですが、そういう恵みと許しに慣れっこになって許されるのは当然だとばかりに祈ってしまうことはないだろうかと考えさせられます。悔い改めの祈りとはどういうものか、まあ、2箇所御言葉を見たいと思いますが、まずは詩編の51編というところです。この詩編51編全体が大きな罪を犯したダビデ王の悔い改めの告白ですが、その中の17節にこう書いています。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。旧約聖書の時代は罪を悔い改めるためには、許されるためには動物の犠牲を捧げることになっていました。しかしここでダビデ王は、本当に大切なのは、神様が受け入れてくださるのはそういった捧げ物や生贄ではなく、心から悔い改めて砕かれた霊と心だと、まあ、ダビデは自分の経験からそれを告白しているわけです。新約聖書ではどうでしょうか。ヨハネ第一の手紙の1章9節、ヨハネ第一の手紙の1章9節をお読みします。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。私たちの罪はすべてもうイエス様の十字架によって贖われ許されています。でも私たちが神様の子供として生き生きした信仰生活を送るためには、罪が示されたときは正直にへり下って神様の前に心から告白して祈ることが大切なんだということを、この御言葉を教えています。私たちはどうでしょうか。今悔い改めることが示されているなら、神様の前に心から告白して祈りたいと思います。これが第一ですね。第二の点、エズラはイスラエルの人々の罪を自分自身の罪として祈ったということです。6節をご覧ください。最初にエズラは、私は 恥じていますと言っていますけれども、どうでしょうか。私たちの咎は増し、私たちの頭より高くなり、私たちの財貨は大きく天にまで達したからですと祈っています。私たち、つまり自分も含めて私たちの犯した罪を告白して悔い改めているということです。罪を犯したイスラエルの民は他ならない私自身の罪なのです。イスラエルの人々と一体となってエズラは祈っています。そして一体となって祈って罪を告白しているのは今の罪だけではありません。7節ですね。私たちの先祖の時代から今日まで私たちは大きな財貨の中にありました。イスラエルの歴史を振り返って自分の先祖たちの不信仰の罪も一緒になって悔い改めています。エズラはこのように徹底的に過去の罪も含めて自分自身がその当事者として罪を告白しているということです。かつてモーセはイスラエルの人々が偶像礼拝、金の格子を作って神様からもう滅ぼされると言われたときに、彼らの罪を許してください、叶わぬなら自分自身が神から罰せられるようにと祈りました。本当の、取りなし、ある自分以外の人たちのために祈るのを取りなしと言いますが、取りなしの本当の取りなしの祈りは自分が第三者ではありません。自分自身を罪の当事者として告白し祈ることなんだと教えられます。これもですね、私たちはもう一人一人バラバラ別々なんだという考え方が今世の中では当たり前です。こういう中でこういった罪の告白悔い改めはある意味理解が難しいものかもしれません。でもこのような祈りが今の私たちの教会に、そして私たちの信仰に必要なんではないかと教えられます。最後に、彼は砕かれ呆然としていますが決して望みを捨てていないということです。神様の約束契約に信頼して望みを持って祈っています。エズラはですね、イスラエルの人々がもうどれほど神様の約束を破ってきたかということを次から次へと告白するわけ、そして受けるべき罰を受けるべきだと告白するわけですけれども、それでも神様は真実なお方であって必ず私たちイスラエルの民を憐れんでくださると信じて祈っています。振り返ってみれば、あのバビロン捕囚の時にも神様は生き残る人を残してくれました。エルサレムへ返してくれました。でもその帰ってきた人たちが罪を犯して今や主の民は風前の灯火のようになっています。それでも必ず神様は悔い改めて生き残る人を残してくださるはずだ。エズラは神様の真実に信頼して祈っています。今も私たちが神様の約束御言葉を信頼しているなら、そして罪を告白して許しを求めるなら、私たちには希望があります。さて、このような祈りが9章の終わりまで続きます。そして先ほど読んでいただいた10章へと入っていきます。その結果何が起こったのでしょうか。もう一度10章1節をご覧ください。エズラが神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、男や女や子どもの大回収がイスラエルの地から彼のところに集まってきた。民は涙を流して激しく泣いた。エズラが祈りを続けているとさらに多くの人々が集まってきました。男、女、子供、ここにもいろんな人たちがいますが、年齢、性別を問わずにさまざま人たちが集まってきました。もちろんただ集まってきたのではありません。民は涙を流して激しく泣いた。多くの人々がエズラと一緒に神様の前に徹底的に悔い改めたということです。この時エズラのもとに集まった大回収が本当の意味での神の民、イスラエルの民と言えるのではないかと思います。エズラのへりくだりと涙、祈りから神様の民イスラエルの復興復活が始まったということです。 リバイバル、まあ、日本語にすると信仰復興という言葉があります。教会の歴史上何度か、リバイバルがあったということはもう語り草になっています。イギリスです。スポルジョンが説教すると何千人も集まって悔い改めたとかですね、アメリカではムーディーが説教するともう何万人という人が集まってたくさん悔い改めたとか、まあそんな話が残っていて、まあ、最近でも中国ではリバイバルが起こっている、南米ではとか、そういう話をいろいろと聞きます。そこで多くの人が救われたということが強調されるんですが、リバイバルの本当の意味は何でしょうか。信仰の復興です。キリスト者自身に悔い改めと信仰の覚醒が与えられた、その結果として多くの人が救われたという、そして時には社会さえ変えていく、それがリバイバルということです。その意味ではこの時イスラエルの人々に起こったのはまさにリバイバルそのものと言えます。そしてその時集まった中で一人の人が立ち上がりました。10章の2節です。エラムの子孫の一人、エヒエルの子シェカンヤという人です。まあどうしてもこの聖書に出てくる名前は舌を噛みそうな名前なので、なかなか読むのも大変ですけれども、シェカンヤという人はもうここにしか出てこない人ですが、まあ、今日はとても重要な役割を果たしていますので、ぜひ覚えていていただきたいと思います。まあ、彼は私たちは自分たちの神の信頼を裏切り、この地の民である異国人の女を妻にしましたと、まあ、罪を告白しました。で10章26節を合わせて読みますと、まあ、どうもシェカンヤのお父さんのエヒエルという人が外国の女性と結婚していたようです。そのことをシェカンヤ自身が嘆き悲しんでいたのでしょう。エズラの悔い改めと取りなしの祈り、その結果イスラエルの人々の中から共に悔い改めて祈る人々が起こされてきましたけれども、さらにこのシェカンヤという人のように、まあ、彼は指導者でしたから人々を悔い改めの行動へと導こうとする人が起こされたということです。まあ、このようにイスラエルの人々の中に自ら神様の前に出て悔い改め自発的に行動を起こす人たちが出てきた、まあ、これがとても重要なことでした。イスラエルの民が神の民として立ち直っていくために、復興していくためには、イスラエルの人々自身が自分から悔い改め行動を起こすことが必要だったからです。そのように罪を悔い改めたシェカンヤはエズラに言いました。しかしこのことについてはイスラエルには今なお望みがあります。このことについてはイスラエルには今なお望みがあります。この状況を一体どうすれば解決できるのか、どうすれば悔い改めが現実になるのか、もうこれだけ不信仰の罪が広がったイスラエルの人々に希望は残されているのか、まあ、しかしシカンヤは希望があると信じていました。そして決意が与えられていました。3節をご覧ください。今私たちは自分たちの神と契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れかしこむ人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。立法に従ってこれを行いましょう。この提案したことは今の時代の感覚で言えばちょっと考えにくいものだと思うんですね。もちろん当時の人々にとってもそれはたやすいことではなかったはずです。痛みと悲しみ、辛さを伴うことだったはずです。しかしエズラに励まされたイスラエルの人々はこのシェカンヤの提案を実行していきました。まあ、実際にこのことを実行するのは大変なことです。時間を要することです。まあ、想像ですけれども、異教の女性を妻にした人たちには時間的な猶予が与えられたんじゃないかと思います。一家揃って神様の前に悔い改めるチャンスが与えられました。しかし残念ながら多くの場合、誠の神様、主への信仰を受け入れられない多くの異邦の民の女性たちは追い出された、あるいは自分から去っていったということだろうと、この後の10章を読んでいくと分かります。 このような出来事は現在の私たちにとってはなかなか考えにくいことかもしれませんが、そこで私たちはつまずいているのではなく、この提案の意味を確認したいと思います。シェカンヤは、神様の民イスラエルは不信仰と妥協によって自分たちが神の民であるという自覚さえ失われた。そして周囲の敵の攻撃よりも前に内側から失われようとしているということに気づかされたということです。ですから、イスラエルの人々がもう一度主の民になるためには、神様の前に契約をもう一度結ぶしかない。そして神様の御言葉、戒め、御心と約束を恐れ、神様に従う決意を新たにしなければならないということです。そのためにこの時の人々にとって必要だったのが、本当にこれはつらいことだと思いますが、外国の女性たちを追い出す、子供たちさえ一緒に追い出すという、そういう決断だったということです。私たちにとってはどうでしょうか。ダビデは、本当の悔い改めは砕かれた霊、砕かれた心から生まれると言いました。まあ、しかし本当の悔い改めは、実は私たちの力や努力だけで何とかできることではありません。エズラのように、まず神様の前にへり下り、心を砕くことです。その時、聖霊様は私たちに働き、私たちが罪から離れ、神様の御心に生きる力を決心させてくださるということです。そして私たちをこの決心へ導くのは、やはり私たちが神の民であること、贖われた神の子であるということ、そしてそれがいかに大切な、尊いことであるか、素晴らしいことであるかに気づかされていくということではないでしょうか。とても難しい状況にあっても、私たちには望みがあります、希望があります。来週はペンテコステですけれども、弱い私たちを聖霊なる神様が助けてくださる、このことに信頼して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。